キラリ・イコマ人、41ページ。町のための優れた取り組みとして評価され、様々な賞を受賞されたり、全国大会で優秀な成績を収められたりした市民や団体の皆さんを紹介します。文部科学大臣表彰、おめでとうございます。文部科学省が地域におけるスポーツの健全な普及などに貢献し、地域におけるスポーツの振興に顕著な成果を上げたスポーツ関係者を表彰する生涯スポーツ功労者。幼児から高齢者まで多世代へ地域でのスポーツ推進に尽力したことを評価され、文部科学省大臣表彰を受賞しました。矢田千鶴子さん。問い合わせ、スポーツ振興課、内線664。老健局長、優良賞、おめでとうございます。厚生労働省が、地域包括ケアシステムの構築に向け、介護予防、高齢者生活支援などの取り組みを行っている、企業、団体、自治体を表彰する、第8回、健康寿命を延ばそう、アワード、介護予防、高齢者生活支援分野、で、地域の活性化につながる、介護予防、生活支援等の展開を目的とした人材養成講座の開催や、地域活動拠点の増加などへの取り組みが評価され、厚生労働省老健局長優良賞団体部門を受賞しました。生駒市老人クラブ連合会、いこいこクラブ生駒。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線467。奈良介護大賞、温か介護賞、おめでとうございます。介護を通した人々の支え合いが、家族や地域に広がるための優れた取り組みを表彰する、奈良介護大賞で、大賞と温か介護賞を受賞しました。グループホームさくら、奈良介護大賞。コーク・バンビカフェ、温か介護賞。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線467。市民功労・行政功労表彰、おめでとうございます。多額の寄付により、生駒市の発展と市民福祉の向上に多大な貢献をされた功績を称え、また、音楽の全国コンクールで金賞を受賞した功績を称え、市民功労表彰を。長年にわたり、民生委員児童委員や消防団員として、市民福祉の向上に尽くされた功績を称え、行政功労表彰を授与しました。市民功労表彰受賞者、山際正武さん、寄付、生駒中学校吹奏楽部、第67回全日本吹奏楽コンクール金賞、桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブ、第38回全日本小学生バンドフェスティバル金賞。行政功労表彰受賞者一覧、純不動、民生委員児童委員中山博夫さん、小山正邦さん、久保重弘さん、中村美希夫さん、岡本勝一さん、桐谷孝子さん、林藤彦さん、藤村智之さん、山中茂一郎さん、石川剛さん、石川邦彦さん、川本勝利さん、宿美代子さん、宝田勝子さん、山本剛さん、天子金蔵さん、高岸保さん、 大場義和さん、袴田治さん、丸山敏子さん、中瀬子昭一さん、福井和香さん、松本久代さん、中本義行さん、東昭一郎さん、広瀬文隆さん、木野瀬秀夫さん、藤本正人さん、井山久美さん、伊沢俊恵さん、稲葉和彦さん、一つ柳美也子さん、榎並美佐子さん、伊藤誠志郎さん、大谷隆子さん、藤田武明さん、上田紀子さん、藤村義邦さん、乾佐穂子さん、谷中重則さん、歓喜陽子さん、田中純子さん、安田勲さん、西山雅弘さん、南部重明さん、福田幸子さん、秋山恵子さん、西清子さん、川島小夜子さん、西口百合子さん、牧野努さん、田中重政さん、矢崎米子さん、森正明さん、松本秀子さん、張本のり子さん、中田真知子さん、熊倉勝則さん、大野実さん、島田貴子さん、柳川康夫さん、宇藤真紀子さん、杉本秀夫さん、上野幸男さん、西川房子さん、張本正幸さん、坪内多江さん、西田二郎さん、奥田多江子さん、笹田恵子さん、消防団員、下村隆彦さん、吉田由紀さん、戸田真紀さん、森田昭夫さん、加門陽介さん、乾達也さん。問い合わせ、秘書企画課、内線204。消防だより、42ページ。自分たちで町を守る消防団。地域住民など20歳から62歳の男女191人が活動する消防団。普段は会社員や自営業など別の仕事をしながら町を守る消防団について紹介します。消防団 Q&A 質問、災害時はどんな活動をするの？答え、消防職員と協力した消火活動や風水害が起きた時に危険箇所の警戒などのパトロール、住民の避難誘導など様々な災害対応を行います。質問、普段の活動は？答え、災害時に備えた訓練や自主防災組織への訓練指導などを実施、住宅用火災警報器の普及活動など、地域のための火災予防活動もしています。質問、女性はどんな活動をしているの？答え、男性消防団員とは活動が異なり、高齢者世帯への防火訪問や、児童、幼児への防火防災教育、応急手当の普及啓発や広報活動などをしています。質問、消防団員の待遇は？答え、年額報酬や退職報奨金、出勤手当を支給。活動用として被服が貸与されます。また、活動中に負傷した場合は、 公務災害として保障されます。写真が2枚あります。1、非常勤特別職の公務員として、火災に備えて消火訓練に取り組む消防団の皆さん。2、高齢者世帯への防火訪問などの広報活動を行う女性消防団員の活躍も欠かせません。写真終わり。身近な人が倒れた時に命を救うため、応急救命講習を受けてみませんか？43ページ。身近な人が体調不良などで突然倒れてしまう場面に立ち会うことがあるかもしれません。救急車の到着までは全国平均で約9分。この間、心肺蘇生やAED などで応急手当をすれば、身近な人を助けられるかもしれません。応急手当をすれば、生存率が約2倍に。正しい知識、正しい処置で応急手当を行うと、生存率を大きく上げられます。消防庁の発表によると、傷病者の1ヶ月後の生存率が、心肺蘇生を実施しなかった場合 9.0% に対して、実施した場合は 17.5% と約2倍に増えるとされています。また、AED などを使った処置を行った場合の生存率も 55.9% に増加。もしもの時に正しい処置ができるように学ぶことが大切です。無料で応急手当が学べる講習があります。消防職員による心肺蘇生法や AED の使い方、異物除去・止血法などが学べる応急手当講習を実施しています。費用は無料で、市内に住むか、通勤・通学する中学生以上であれば、優先して受講可能。ここでは、個人で申し込める講習の一部を紹介します。講習終了後には、参加証や修了証、認定証を交付します。開催日や申し込み方法など、詳しくは市のホームページを確認してください。救命入門コース。成人に対する心肺蘇生法の指導です。胸骨圧迫と AED の使い方を中心に短時間で学習。講習終了後に救命入門コース参加証を交付します。1時間30分。普通救命講習1。成人に対する心肺蘇生法や AED の使用方法に加えて、異物除去、止血法など、基礎的な内容を学習。講習終了後に、普通救命講習1終了証を交付します。3時間。上級救命講習。普通救命講習1の内容に加えて、乳児などの心肺蘇生法や、やけどの処置などを学習。講習終了後、合格者に、上級救命講習修了証を交付します。筆記と実技試験あり、8時間。写真があります。中学生向けに応急救命講習を行っています。写真終わり。ピックアップ。春の火災予防運動。3月1日日曜日から、7日土曜日、車両火災予防運動、山火事予防運動も同時実施。一般家庭の防火訪問。内容、中名畑1丁目2丁目、鹿野台北1丁目の各家庭を訪問し、防火について話します。時、3月1日日曜日、2日月曜日。 一人暮らし高齢者宅防火調査。内容、消防職員が市内高齢者の家庭を訪問し、一人暮らしをする上で気をつけるべき防火の方法について話します。消防署消防団合同総合訓練。内容、林野火災を想定した消防職員と消防団員による合同訓練。当日は訓練会場内を消防自動車がサイレンを鳴らし走行します。時、3月1日日曜日10時から10時50分向山公園第二駐車場周辺。広報、山林、夜間放火パトロールなど。内容、消防車で市内全域をパトロールします。以上、問い合わせ消防本部予防課、電話 73-0208。